はい、次にですね、親鸞聖人は結局なぜ禅師式になれなかったのかと、こういうことですね。つまり親鸞聖人はまず阿弥陀仏に救われてました。ここが大事です、ね、まあ、生まれながらですけどね、阿弥陀仏に救われていた。だから歎異抄第二章に弥陀の本願誠だって言われたんです、ね、だけどそのなぜ禅師式になれなかったのか、それはその人を救うにはですよ、阿弥陀仏の御心を伝えないといけないからなんですよ。これが浄土真宗の教えなんです。いいですか。浄土真宗ってどんな教えかっていうと、一言で言うと阿弥陀仏の御心を伝える、ね、法華経は具体的にどう伝えていくかっていうのが教え。でもまず阿弥陀仏の御心が伝えられないと意味がない。阿弥陀仏の御心って何か、ね、阿弥陀仏の御心っていうのはいいですか、どんな極悪人も救うっていうですね、これが阿弥陀仏の本願です、ね、だからこの御心を伝えるのが禅師式の仕事です。じゃあ皆さんいいですか、阿弥陀様は大変慈悲深い方ですから、ね、どんな極悪人も救ってくれるんですよ。これで信じられますよね。いいですか、阿弥陀様は、ね、阿弥陀仏は大変慈悲深い方であるから、どんな極悪人も絶対に救うっていうのは見捨てないってことですよ。見捨てないんですよ。これを信じられたら、ね、これを信じることができたら阿弥陀仏に救われるんです。信じることができた、ね、信じるってことはどういうことか、これを疑っている。私たちはね、悪人は捨てられると思ってるんです。だからね、つまり疑ってるんです。みんな疑ってるんですよ、ね、みんな疑っている。だから私たちは外に健全精進の層を現ずるんですよ。例えば人前で男が泣くなんてみっともないですよね。みっともないですよね。ね、だから人前では健全精進の層を現じて泣かないようにしないとダメですよね。そんな泣くような悪い人間は見捨てられると思っている、ね、
泣くのは悪い人間、
泣くのは弱い人間です。
あ、弱い、
うん、弱い人間じゃダメだって思ってますよ ね、
そうだから
強がるんで、ね、
人の前強がるんで、
ね、そうそうそうそう、それは阿弥陀仏の本願を疑ってますよね。
心に 正直っていうことになれば阿弥陀仏を疑ってないということ。
だから自分の心に正直に生きても、うん、私は人からは見捨てられるかもしれないけどね、うん、阿弥陀仏からは見捨てられないんだって思えるかなんですよ。
いや、
思えればいい、それは大したこと
ない。どんな豪華不倫でも救うっていうような
。いや、それ、正直にそのまま
受け入れればいい。
そのままで受け入れればいいんだ、それ
で。いいですか？いいですか？ここすごく大事なところですよ。すごく大事なところっていうのは、ここすごいキーワードなんです。浄土真宗のキーワードなんです。親鸞聖人が乗り越えられなかったキーワードなんですよ。親鸞聖人は阿弥陀仏で救われてました。だから阿弥陀仏の本が誠だって知ってるんです。でも皆さんは疑ってる。その疑いをどうしたら晴らすことができるかって話なんです。ね。その疑いを晴らすために、いいですか？阿弥陀様は、どんな極悪人も見捨てないんです。
そうなんて
言うんだろう。阿弥陀様は、どんな極悪人も見捨てないんですって聞いて、信じられます。阿弥陀様は、そうか、阿弥陀様は見捨てないんだ。ね？
すごいでしょ。素晴らしいと思う。
素晴らしいんだけど、そう思えないんだって簡単に。
いいですか？
邪魔して、偉人が。ね、
あ、阿弥陀様騙せない。
権限承知で、そう、現実。
だから、私たちはその阿弥陀様なるものを信じるためにお仏壇を作るんです。あ、そしてお仏壇に一生懸命お世話をするんです、うん、お世話をすることによって阿弥陀様はそうだ見捨てないんだっていうことを信じられるようにするんです、うん、でも皆さんよく考えてみてください、うん、どこに阿弥陀様がいるんですか？
心の中
ですか？え、見えます？阿弥陀様
それ見えない。
じゃあ目に見えない阿弥陀様をどうして皆さんは信じられるんですかって話になりません？
だって言うからそうだと
思う。言うから信じられたら、それは素晴らしい。
素晴らしい。
それはもともと救われていた人と思う。
そんなバカな
考え方。いいですか？阿弥陀様はそうだからっていうことで信じられる。ね？
そんな素直なもんでないんだ。
信じられないんです。信じられないのはなぜかって言ったら、阿弥陀様がね、慈悲深い方だって言われたって、阿弥陀仏なんか見えないんだから、皆さんは。見えるのは善知識だけ。善知識は見えるはそうだ、ね。で、口で一生懸命、皆さん、阿弥陀様は、ね、阿弥陀様はどんな極悪人も救ってくださるんですよって言って、じゃあこう出てきますよね。あなたはどうなんですかってなりますよね。全知識は私はどうなんですかってこうね、目が訴えてきますね。私は凡夫だから見捨てますと。
見捨てない
。ええ、私は人間だから、こんな心は仏にしかないんですよ。
そうよね。
いいですか？これができる人は仏様なんです。そう、できないんです。でも皆さんは目が訴えてますよね。あなたはどうなんですかって来るんです。そう。ここがポイントなんです。この仏教を伝える人が、ね、皆さんに阿弥陀仏の本願ですね。どんな極悪人も救うって、どんな極悪人も見捨てないって、ね、教えるためには、この説いている人自ら、阿弥陀仏の御心と同じことを実践しないと、信じてはもらえないんです。
避難来ても、
そうそうそうそうそう、
ね、 それを受け入れる。
もう責められても裏切られても見捨てないっていうのは、それは仏にしかない心なんですよ。そう、凡夫にはない。そう、親鸞聖人もなかったわけ。なかったからね、新行坊を見捨てたでしょ。追いかけなかったね、関東の道行に対して謝らなかったね。そうですよね。いわゆる責められても頭を下げることなんてできないっていうのが人間なんです。でも皆さんに阿弥陀仏の本願を信じてもらう、つまり大悲を信じてもらうね。阿弥陀仏の御心って何かって言ったら大悲なんですよ。大悲を信じてもらわなければならないんです。そうそうそうそう、これを信じる一つで救われるんですよ。じゃあどうしたら信じてもらえますか。じゃあ僕も一生懸命歌います。阿弥陀様は大悲です。これで皆さん信じてくれます。信じてくれない。じゃあ2回言いましょう。阿弥陀様は大悲の方です。これで信じましたよね。いや、まだ信じない。もう一回言いましょう。
あんまり簡単に言いすぎる。
重みが
ない。重みがない。じゃあ重く。阿弥陀様は大悲の方です。
本当に信じるっていうのはね。
先生が言うんだから間違いない。
先生が言うんだからっていうね。この先生は、ねえ、まあ、いや、全知、それはね、今ね、こう言っちゃうんですけど、皆さんは、私はどんなことしても見捨てないって思ってるでしょ。それはもう皆さん、もう私は大悲があるんですよ。いいですか？大悲があるから、私が言うからっていう、私が大悲で接してるからって意味なんですよ。だから信じられるわけ。だけど、私はこうなるまではなかったんです、大悲は。大悲のないものが、大悲が起きたんです。
それないときはわかんないわね。
ないときは皆さん信じられないんです。今皆さんが、いやもうそうですよ。先生が言うなら、先生はだってもう大悲で接してるんです。もうすでに。つまり仏と同じ心が起きてるから仏なんです。こういうことなんですよ。だけど私がこの道を進もうと思ったとき、つまり大悲がないときは、大悲を伝えるってことは自分が仏になるってことなんです。その当時はですよ、釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なしを信じていた人なんですから、私も仏になることなんてできないって思ったんです。ね。
じゃあなんで私が聞いた時に、はい、信心逆
読。いや、信心は逆読してません。あ、僕は阿弥陀仏に救われてますっていうのは言えますけど、ね。皆さんに大悲で伝えるってことはできないわけ。大悲を伝えるってことは大悲を持ってないといけない。大悲を持っているってことはもうすでにその人は仏なんです。ね。知恵があって、どんな煩悩が吹き上がっても絶対に相手を切らないっていうのがあるわけ。さあ、大悲を持ってるからなんですよ。今は、皆さんは普通に信じられてますけど、これは、ね、その、今だからなんですよ。今から5年前はなかったんです。大悲が。はっきり言うと。ここがポイントなんです。つまり、今から5年前は仏法は解けた。でも全知識ではなかったんです。もっと言うなら仏法は解けた。皆さんに功徳を与えることができないんです。だから今、功徳っていう話をしてるのは、僕が全知識になったから言えるんであって、大悲が起きたから言えるんであって、 功徳がない、つまり大悲が起きてないうちは言えなかったんです。つまり阿弥陀仏に救われてはいたけど大悲のない存在だったんですよ。
勉強としての仏教、
そう、勉強としての仏教、つまり皆さんに阿弥陀仏は大悲がありますよとは伝えられるけど、皆さんに大悲を信じてもらうためにね、ね、私自身が変わらなくちゃいけないとは思ってなかったわけ。だって皆さんに大悲を信じてもらうためには私自身が大悲で接しないといけないわけ。大悲で接するってことはただの人間が仏になろうとするんですよ。ね、それをね、話を、いや、仏なんですよ、仏ですって言ったら、へぇ、仏なんだよ、下道じゃないか、邪教じゃないかと。そうですよ、僕だってそう思ったもん。そんな、仏になるなんていうのは、おこがましいと思ったもん。
すごいじゃん。
でしょ？
すごいでしょ。
すごいでしょ。すごい、すごいっていうか、そう思わないと、仏になるぞって思わないとね。これ大悲を伝えられないんです。大悲は知ってますよ、阿弥陀仏に救われてるから大悲は知ってるけど、大悲を伝えるためには大悲で接しないといけない。ただの人間に大悲で接することはできない。だから善道大師はこれでできた。善道大師はね、自身教人心南中天教難大悲伝不敬心情法仏頓って言われたんです。はい、
それは善道大師は 自身の告白でなくて知識として、
いや多分自身の告白だと思うし、うん、もう諦めてるんです。これ
諦め、難しい、
いや自身、まあ、ちょっと説明させてください。つまり皆さんに疑いを晴らしていくためには大悲を伝えなくちゃいけないわけ。いいですか？法華経の中の長者宮司の話はですよ、ね、お釈迦様が、私が宮司に対してね、大悲でこれから接していくから、だからあなたは私を親と思って接していきなさいって言ってるんです。いいですか？阿弥陀様が大悲の方だからっていうふうにはないわけ。お釈迦様が大悲で接するから、ね、その私をいわゆる親だと思って接してくださいっていう教えなんです。
お釈迦様が全知識という。
そう、お釈迦様が全知識であり、お釈迦様に大悲があるから、だからあの話では人を導いて、そして同じ大悲を起こすところまで導くことができたわけ。だからあの法華経の話は、法華経の長者宮司の話はですよ、大前提としてもう全知識自ら大悲があるんです。だけど親鸞聖人は仏じゃないから大悲がないんです。だから、お釈迦様のように、ね、いわゆる私が親になって皆さんをね、教えていきますよとは言えないわけ。そのためには、まず自分が大悲を起こさなくちゃいけないから。ね。
じゃあ、仏教の学者としては素晴らしかったけれど、導くのも、
そう、導くためにはここを乗り越えないといけないんです。自身共認心っていうのはこれは全知識の話なんですね。最初の全知識が、自分は阿弥陀仏を信じているけれども、大悲を信じているけれども、どんな極悪人も見捨てない力が私に働いているってことは信じられるけど、皆さんにその力を信じるところまでね、 教え導くことはってことなんです。なんちゅう天教なん。この世の中で難しいことがある中で歌った。ね。さらに難しい。これ以上難しいことはないって言ってるんです。わかりますよね。大悲を伝えるっていうことはね。大悲を伝えるってことは、大悲で接しないといけないんです。
自分は大悲で救われたよっていうことを、あなたも大悲で救われるよっていうこと。
だからあなたも大悲で救われるよって言っても、相手は大悲がわからないから、信じられないんです。ね、あなたも大悲で救われるよって信じてもらうためには、私が大悲で接する以外ないんです。
こう鏡のように映るように。
大悲でっていうのは、いわゆる相手がどんなに私にとって都合の悪いことをしてきたとしても、絶対に見捨てないっていう気持ちが必要なんです。ところが、それを思っている善知識自ら煩悩の塊なので、都合が悪い時は怒りも起きてくる。ね、逃げて欲に走りたいと思う時もある。ね。だから、もう、初めからね、無理な話なんです。無理。人間が仏を目指すなんて無理。ね。私に善知識がいて、ね、ずっと仏様のように接してくれるなら、いずれは大悲で接することができるかもしれないけど、私には善知識はいないわけ。私には善知識はいない。阿弥陀仏のお力は働いてるけど、十分に受けてるわけじゃない。そんな私が、大悲で接するなんてことは無理ですよ。無理、不可能。絶対に不可能。
じゃあどうするの？でも
絶対に不可能だけど、それをやらないと目の前の人たちは救われないんです。
そうだね。
だから不可能への挑戦が必要なんです。絶対に無理だけど。できないけど、できないからといって諦めない気持ちが必要なんです。だって何ちゅう天教なんですよ。絶対に無理って意味なんです。だって人間が仏になるってことなんですか。そうでしょ、皆さん仏になろうって思えます？思わないでしょ、そもそも。心は皆さんと変わんないですよ、最初は。ねえ、それは今だったら仏ですって言えますよ。今は大悲が起きてるから。で、皆さんも、もう、なんですか、上田先生はもうどうせ見捨てないよねっていうのがね、もうオーラになってるから。もうオーラになってるから。この状態だったらね、信じられますよ、大悲は。容易に。でも、この状態になるためには、まず絶対に無理だと思っていたところを乗り越えなくちゃいけないわけ。これが親鸞聖人ができなかったんです。つまりやろうと思わなかった。だから逃げたんですよ。いわゆる念仏を唱えていれば阿弥陀様の摩訶不思議な力が働いて誰かが救われるんじゃないかという淡い期待があったんです。誰もやる人がない。私がやるしかない。というとは思えなかったんです。私が大悲を伝える以外に誰も救えない。ね、救う方法なんてない。ね、こう思えなかったんです。それはそうですよ。もう、その大悲を伝えるってことは、大悲で接するってことは、仏になるっていうのと一緒ですからね。私は仏になります。っていうことを言ってるようなもんなんですよ。なんできるわけないじゃないですか。ねえ、普通の人がそんなことを聞いてみ？頭でも狂ったんですか？ 日でも狂ったんですかってなりますよね。ね。だけど、私は救われた。阿弥陀仏の救いは間違いない。歎異抄にも書いてありますよね。弥陀の本願は誠なんですよ。阿弥陀仏に救われる、この阿弥陀仏の救いは誠。そしてその救いを信じてもらいたい。この心が大事なんです。信じてもらいたい一心で、できないことをやるんです。ね。なぜならそれが、仏塔に奉ずる道だから。そう。だから何度も何度ももう失敗するんですよ。大悲でやろう、つまり見せないようにしよう、怒らないようにしよう、許していこう。で、許せないですよね。許せませんよね。ねえ、悪口を言った相手を許せますか。ねえ、バカにしてきた相手を許せますか。責めてきた相手を許せますか。見下してきた相手まで救おうと思いますか。ね。だけど、そこで見捨てたら、大悲を信じてもらうことはできないんです。これしか道がないんです。ね。善道大師も言ってる、これね。いわゆる最初の善知識はこれを乗り越えないといけない。難中の難を乗り越えないといけないんです。
ね。
そう、こう、だから大悲を伝えるしかない。だから善道大師も救われてたわけですよね。善道大師も救われてたけど、大悲を伝える手段がわからなかった。大悲を伝えるってことは、自ら大悲を起こして接するってことで、大悲を起こすことを、ね、一念って言うんですよ。ね。大悲を起こすことを信心欠乗って言うんです。一味って言うんです。一味の信心っていうのは、この大悲を起こすってことなんです。お釈迦様と同じ心を起こすってことなんです。仏になるってことなんです。もちろん仏としての力はない、知恵もない、徳もない。でも、仏と同じ心を持つんです。その心を持ったら、努力するから知恵が身につく。心があったら、頑張るから徳が身につく。だからこの大悲が起きた人はどんな人も仏になれるんです。これを生じって言うんですよ、この大悲を起きた人。だから阿弥陀仏に救われた段階ではまだ生じじゃない。これを乗り越えないといけないんです。もちろん二人目以降は別に乗り越えなくていいんですよ。大悲で接してくれるから。一人目だけです。わかります？最初の、いわゆる解いてくだされる善知識は、ね、いわゆる誰も導いてくれる人がいないから、ここを一人で乗り越えていかないといけない。二人目以降は、もう、いわゆるその、なんていうんですかね、大悲を起こしてくれる人がいるので、これを如来の家って言うんです。如来の家にいる人は必ず菩薩になれる。これは教行信書行間に書かれてます。はい。これ275ページ。ね。左から1、2、3、4、5行目にですね。半寿三昧及び大悲を諸仏の家と名付く。 半寿三昧っていうのはこれ説法をね、聞いている環境。そして、大悲っていうのは大悲を起こしてくれる人。この二つが、諸仏を生み出す家なんだ。つまり私たちが救われていく環境なんだ。ね。
この長門の場所と全知識があれば、
その全知識はもちろん大悲を起こされたんですよ。つまり大悲に守られ、あ、わからないですか ?275 ページの左から 1,2,3,4,5 行目に十十尾馬車論に曰く。ある人の曰く、半寿三昧及び大悲を諸仏の家と名付く。いわゆる家のようなものだ。ね。家のようなものだっていうのは、いわゆるお父さんとお母さんみたいなものだと。ね。いわゆる、そのお父さんやお母さんによって、諸仏、つまり仏様が、育てられて生み出されていくんだ。だから最初に大悲を起こした人が必要。その大悲を起こした人に育てられることによって、だんだんと心が成長し、その人が仏になっていく。それを例えられたものが長者宮司の例えなんです。だから長者宮司の話っていうのは、まず大悲を起こした人が必要なんです。この大悲を起こした人を正常寿の人っていうんですよ。さっきの、大無量寿経の下巻の、ね、そう、正常寿になった人っていうね。その正常寿の人に、正常寿になるためにはこれ大悲を起こさなくちゃいけない。大悲を起こすためには、大悲を最初に伝えようと思う人が必要なんです。南中天女な絶対に無理だけど、だけど大悲を分かってほしいと、阿弥陀仏の救いを知ってほしいっていう情熱で、できないことを、無謀なことをやろうって思う人が必要なんです、ね、その人が何度もできなくて投げ出そうとするたびに煩悩即菩提が起きるんです。もうダメだポン、ああ
阿弥陀様の大悲がってね。
この煩悩即菩提を繰り返していくことによって、煩悩が取り除かれて、大悲が起きるんです。だから、まずは、やらなくちゃダメなんですよ。やるぞって思う人が必要なんです。ね。絶対やるぞと。ね。どんなことがあっても、伝える。っていう固い決意が必要なんです。その人がもうダメだって思うことが何度もあるわけですね。もうダメだ。もう私は全知識から、もう誰か全知識お願いしますとか。
バトンタッチ。
だから伝える人はね、本当覚悟が必要なんです。この世に全知識なんていない。一人もいない。一人でもいたら、もうね、もうダメ、もう頼っちゃう。あ、この人がいるから、私はまあ、聞かせていただくだけでいいですと。だからいないって思ったの、僕も。もうこの世の中に仏なんていない。やるしかないと。ね。これやっぱり阿弥陀仏の力でそう思わされたんだと思いますけど、そう思ってやって、何度も煩悩即菩提ね、何度ももうくじけたんです。もう挫折したんです。ね。その挫折した回数っていうのが本当多いわけですよ。もうダメだ、もうダメだ、もうダメだ、もうダメだって。そう。足が逆向きに行こうとしてるのに、元に戻る。ね。何にも私は悪くないのに頭を下げる。すいませんでした。これを繰り返していくことによって、だんだんと煩悩が取り除かれていって、大悲が起きて、もう見捨てないっていう風に自信がついてくる。 ああ、私も仏になれるっていうふうに思う。これは生じです。大悲が起きたとき、ね。大悲が起きたときっていうのはお釈迦様と同じ活動を私はしていくと。ね。あそこに書いてある諸仏っていうのは私のことですと。こう、はっきりと読み取れるってことです。だからお釈迦様が伝えようとしたことを私も伝えます。ね。そういう気持ちになって、法華経を読んだら、法華経にその導き方が説かれてたわけです。いいタイミングでした。だから、まずはこの、ね、大悲が必要なんです、この大悲。この大悲がないと、話が始まらない。功徳っていう価値考え方も出てこないです。だから大悲があって、聴聞して説法を聞いて、功徳を皆さんはいただくわけ。ね。だから解いてる人に大悲がなかったら、それは無理です。はい、こういうことですね。だから親鸞聖人はなぜ禅師式になれなかったのか、それはこの南中天境難の険しい壁を乗り越えられなかったからです。つまり無理だと思ったんです。いわゆる乗り越えるってことは仏になるってことです。私も仏になる、生きてる時から仏になっていくってことです。そう思えなかったってことなんですよ。
諦めたのね、
あ、そう、諦めたんです。だから、歎異抄第二章に、ね、なんと北嶺の由々しき学生たちに聞きなさいってなったわけ。どっかに禅師式がいるからっていう。そうじゃない。あなた、親鸞聖人が、あなたしか、この南中天境難の壁を乗り越えられる人はいなかったんです。いや、これは法華経じゃない、これ禅道大師の教えだから、これは浄土教なんですよ。この大悲を起こした人がどう導くかっていうのが法華経であって、大悲を起こしなさいっていうのは浄土教なんです。そう、ここが乗り越えられなかったんです。なんちゅう天境なんていう親鸞聖人自ら、なんていうんですかね、やっぱり私はどうしても乗り越えられない、乗り越えられないということは疑心があったんです、親鸞聖人自身、
ね、仏になれるっていう、
疑心っていうのはどんな極悪人も見捨てないっていうのが、ね、見捨てないと本当に思ってたら見捨てないですよね。でも見捨てていいって思ったんですよ。信行本見捨てていいって思ったんです。見捨てていいって思ってるってことは阿弥陀仏の本が疑ってますよね。だから親鸞聖人は晩年、私は疑いの心があるって言ってる。疑いの心があることに気づいてきた。その疑いの心を晴らすと大事になる。これが信心欠如、これが一年。この大悲が起きた一年で仏になるに定まるんです。正常寿。そう、疑いの心がなくなったってことは、どんな極悪にも起きてね、そのどんな悪を見ても、よくあることですと。驚かない、うん、よく見ました。そうそうそう、あんなことは信じられませんよね。うん、信じられます。
仏様の目だね。
いや、それは自分を通ってきたから、だから自分も助からないって思って何度も逃げたんですよ。自分もうダメだって思って逃げた、逃げたけど引き戻されたっていう経験があるので、 ね、わかるよと、逃げたくなる気持ち、ね、ごまかしたくなる気持ち、怒りを起こす気持ち、全部わかる。自分が通ってきた道だから。だけど、仏法を伝えたい、大悲を伝えたいという気持ちで乗り越えてきたわけですよ。この気持ちは阿弥陀仏からいただいた気持ちだから、自分の気持ちじゃない。もう自分はもうこんな感じですよ。走る走るってね、もうこう逃げてるわけですね。逃げてるけどこういう気持ちされていく。でそうやってきた私だからこそ、どんな極悪人もこれは見せないよと、ね、そして煩悩即菩提で乗り越えていくことができたわけです。あ、そうなんだなと、大悲を伝えるっていうことがね、これが善知識なんです。もう言葉じゃないです。まずは仏法というのは教えじゃないんです。もうまずオーラが必要なんです。もう絶対見捨てないよねっていう、このオーラが必要なんです、ね、この人が現れてこそ初めて救われる人が始まるね、現れ始めるんです。これが正常寿の人、大悲を持った人が正常寿の人なんです。阿弥陀仏に救われても正常寿じゃない。阿弥陀仏に救われた人が大悲を起こした時に正常寿になるんです。
救われたら正常寿って
言ったんだけどね。診断会はそう言ったわね。
はい、
活動をしないと、菩薩行の活動をしないと、
はい、そう、そのためには大悲を伝えたいっていう気持ちが必要なんです。これが残念ながら親鸞聖人はなかった、なかったというか、まあ諦めていたわけですね。いわゆるこれを乗り越えなさいっていう教えがないからね。ただ禅道大師が南中天教なんていうふうに教えられてね、もう不可能な道ですよということは明らかにしていると。でもこの道を乗り越えないと大悲を伝えられないんだよと、ね、いわゆる南中天教なんだけど大悲を伝えることしか道はないんだよと、こう教えられている。この教えを信じて乗り越えた人だけが最初の善知識になれるわけですね。はい、わかりませんその残した言葉ではわかりません、はい、分かっていただけたでしょうか。